おはようございます今日はびっくりしました。朝から雪が降ってまた寒くなったと思いましたけど、さて今日は創世記の38章ということで、非常に難しいというか、私たちの倫理観からいくと一体これはどういうことなんだろうというふうに思ってしまいます。でやっとヨセフの物語が始まったかと思うとすぐにまたユダの話になって、なんか急にこうヨセフの話がこれからエジプトに行ってさあどうなるかっていうところにユダの話がポンと入ってくるんですね。なんかこう非常に難しい箇所だと思います。まあでも本当に、よく学んだからこそよく学んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も礼拝を守ってくださりありがとうございます。これから聖書を見ていきますが、今日の歌詞は本当に難しいところでもあります。どうか正しく理解していくことができるようにお守りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。38章の、まず1節からいきたいと思います。そこにですね、その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、ナオヒラというアドラム人の近くで天幕を張ったとあります。ですね、このヒラっていう人はユダの、友人、後からも出てきますけれども、友人ですね。でユダはわかりますね、ヤコブの12人の子供のうちの4番目の男の子です。それでユダは兄弟たちから離れて下っていくんですね。でなぜ離れていったのかということもあります。でユダというと、先週やりましたヨセフの物語のところで、ヨセフをお兄さんたちが殺そうと言った時に、いや殺すよりも売り飛ばした方が金になると言った人です、ね、で先週言ったようにユダという人はこのヨセフの物語の中でも大きな位置を占めております。で今日はそのユダの犯した罪ですね、そのことを今日は言ってみます。でなぜ兄弟たちから離れたのかというのが、そのヨセフを売り飛ばしたということによってですね、父のヤコブがものすごく悲しむわけです。でもう慰められたくないというふうに、もう本当に悲しむわけですね。でそれを見た時に、これはあくまでも聖書はそんなこと言ってないので分かりませんが、兄弟たちの中にもその中に不和があったのかもしれません。だからお前があんなこと言うからとかね、なんかそういうことがあったんではないかなと思います。それでユダは兄弟たちから離れたかったっていうですね。ただ離れてどこに行くかですよね。離れてどこに行くかで、ここでアドラム人という人が出てきます。異邦人のところに行きます。そして彼はですね、2節でカナン人でなおシュワという人の娘を見初めて妻にし彼女のところに入ったとあります。ここにカナン人の人と結婚をしていきますね。でカナン人ですから神様のことを知らない。ただこの時代ですね、そんなに信仰が一緒っていう神を知っている人たちっていうのはあんまりいないんですよね。だから父のヤコブも おじいさんのイサクもおじさんの家に行ってお嫁さんもらってきますけども、あのおじさんとももうなんかこの先ここから先にはお互いに行かないようにしようっていう、なんかそういう取り決めまでしてしまっているので、もうそこには行けないんですね。そうしてもどうしてもこう周りにいた人と結婚をしていくしかなかったのかなと思います。ヨセフもエジプトに行ってエジプト人の人と結婚していきますから、やっぱりそういう時代だったんだろうなと思います。で、彼がこの、名前は書いてないんですけれども、カナン人の女の人を妻にするして、そして3人の男の子を産みます。3人の男の子で、3節にはその長男がエル、4節には次男がオナン、5節には三男でシェラ、この3人の男の子を産みます。そしてまずこの長男に嫁を迎えます。8節でユダはその長子エルに妻を迎えた、名前はタマルと言った。ここにタマルという人が出てきます。で、7節見ますと、ここにユダはその長子、あ、ごめんなさい、7節、しかしユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺されたとあります。で、殺されるほどの悪しきものってどういうことをしたのかなと思いますが、聖書は沈黙しております。何をしたとは書いてないんです。ただ主の前に殺されるほどの悪しきもの、だそれが悪しきものというと、何か強盗したのかとか人を殺したのかとか、そういうふうにこうやっぱこう考えてしまうんですけども、そうではなかったと思います。で、多分このまあ、多分というか、ある本読んでたら、ここのところでやはりユダはこの時代はまだヘブル人と言ってますね。で、その家系を継ぐのが嫌だったんじゃないか、そういうふうなことも書いてありました。まあいろいろといろんな説はあるんですけれども、わかりません。とにかく悪しきもの、神様はこの長男を殺していきます。それで次の、これからが問題なんですよね。で、8節でユダはこの次男ですね、オナンに行った。兄嫁のところに入って、義弟としての務めを果たしなさい。そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさいと言ったんです。で、これは後の律法でもこういうことが書いてあります。そしてルツ記もそうなんですね。ルツ記もこのことからの物語です。で、兄が死んだ時に子供を残さずに兄が死んだ場合ですよ。子供がいたらもう子供に継がせればいいわけですから。ところが子供がいなくて死んでしまった時に、その兄の名、家系を残さないといけないっていうことなんですね。これはユダの家系になります。長男というよりも。ユダのその家系を残すということです。で、ここで、ユダが言っているのは、兄嫁のところに入って義弟としての務めを果たしなさい、そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさいと言ってます。で、こういうようなことがですね、まだ立法で定める前にも、もう当時こういうような習慣があったようです。で、この意味は こういうことをする意味というのは血筋を絶やさないためですね。で、特にこの時代においては子孫を残してお家を存続させることが何よりも重要視されていました。亡くなった兄の家が途絶えないように弟が兄嫁を妻に迎えて兄の代わりに子孫を残すという考え方がありましたということです。今の私たちには家よりも個人ですよね。今はね、もう家よりも個人っていう考えになっております。でも一昔前はやっぱり家を守る、家を継ぐ、家っていうのはとても日本でも大切でした。ですからこの時代もこの家計を残す家っていうのはすごく大切なんですね。だからその兄の家計を残す、まあユダの家計ですよね。その家計を血筋を絶やしてはいけないという考えでこのようなことがあったんです。それとですね、もう一つ意味があります。もう一つ意味があります。それは兄嫁の地位を保護するということです。ここで言うならばタマルの地位を保護するということなんですよ。で、子孫がないまま夫に先立たれた場合、残された妻はその家での立場がなくなってしまうんです。兄と結婚し兄が死んでしまったならば嫁としての立場がもうなくなってしまうんですね。生活の保障を失ってしまうんです。ですから弟が責任を持って兄嫁の面倒を見るという意味もあったということです、ね、女性の地位が大変に低いこの時代において女性を守るという重要な意味もあったということです。だからこれ私たちはここだけ読むとただ血筋が絶えないようにということとしか考えなかったんですけど、そうではなくてこのタマルの地、兄嫁の地位を守るということです。ですからもしこれがね、こういうことがなかったならばタマルは、まあ、もう父の家に戻って戻ることができる、まあこの後戻るんですけども、でもユダの家ではもう立場がないわけです。兄がいない、夫がいない、いるのは弟たち、まあ弟がまた結婚して家庭を作っていったら自分のいる立場っていうのはなくなっていくんですね。だからそういう立場を守るという意味でも弟と結婚しなさい、弟がタマルを守るという意味もあったということです、ですね。ところがこの弟がですね、弟としての責任を果たそうとしないんですね。9節に、しかしオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入ると地に流していたとあります。子供が自分のものではなくなるということです。タマルと結婚してタマルに子供が、自分とタマルの間に子供が生まれても兄の子になるわけですね。そうするとですね、どうなるかというと兄の権利は子供に行くんですね。自分にはないんです。そのことが嫌だった。うちもそうでしたけども、兄が亡くなって例えば家がね、じゃあこの何か財産を分配するときに兄が亡くなっているとき他の兄弟にはこう行きますね。でも兄のところにはお嫁さんに行かないんです。子供たち行きます。ですからこのオナンも何にもいいことない、 自分の子供にならないということは、自分に財産が来て子供に行けばいいんですけども、子供に行くわけですよね。そうすると自分は何にもないじゃないか、それで子供ができないようにしたんですね。そうするとですね、彼はこの9節を見ますと、ちゃんと義務を果たしているふりをしつつ子供が与えられないような方法をとっていたということです。ちゃんとお嫁さんのところに入るんですけども、でも子供が与えられないようにしていくわけです。これも神様の前に偽りの罪なんですよ。だから神様は彼も殺していくんです、ね、いいですね、この絵いいですね、つまりこれは神様はユダの家系を残そうとしているにいるのに、それをオナンは故意に潰していったってことです。それで主はこのオナンも殺されたんです。ここまでいきますとね、兄とタマル結婚したけども兄が死んでしまった。じゃあ次男と結婚したけども次男も死んでしまった。さあじゃあ今度は三男と結婚しないといけないんです。こういう時どう思うか、この嫁は呪われていると考えるわけです。この嫁と結婚したら死んでしまうっていう、そういう思いが来るわけですよ。あのよく、ね、なんて言いますかね、殺人事件のなんかありますけども、女の人が保険金目当てに男の人と結婚してその人が死んでしまう、で次も結婚しても保険金だけ残ってまた死んでしまうって、まあそういうパターンですよね。そうするとユダはタマルと結婚すると悪いことがあると思ってしまったわけです。それで11節にユダは嫁のタマルに言います。我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのまま暮らしなさいと言ったんです、ね、でさっきも言いましたけども兄が死んだ時弟が兄嫁と結婚するのは血筋を守るというのとたまる嫁の立場を守るということです。そしてたまるの地位を守るのはユダの仕事です。たまるが兄と結婚して死んで兄が死んでしまった、弟と結婚したけど弟も死んでしまった。じゃあこのたまるは誰が守っていくのか、このユダの家の中でユダです。父としてタマルを守っていかなければいけないのにタマルを追い出すわけです。で理由は本当はシェラと結婚させないといけないのにシェラはまだ若いんですね、成人してない、だからその成人するまで、実家に帰りなさいっていうことです。まあ本当に要するにこの追い出したってことになるんですよ。でこういう女の人ってご主人亡くした女の人ってやもめの服っていうのがあって、まあ、その服をずっと着てないといけないんです。そうするとみんなからこの人はやもめだというふうに見られるわけですね。彼女は このことちゃんと分かってたと思います。でも嫁の立場っていうのは非常に弱い立場、弱い時代ですから、 何も言うことができずに黙って従うしかなかったんです。つまりタマルはユダの家から見捨てられて父の家に戻っていったということになります。本当はユダの家で守られていい立場なんです。三男が成人するまでそこで守られて一緒に生活してやがてこの三男と結婚できる立場にあるんですけども、ユダはそうすることよりも恐れが先に来たとです。シェラも死んでしまうんではないかという恐れが来たので、恐れの方を取って追い出していったということになるわけですね。人は恐れるっていうことが本当にこう多い。恐れるとしてはいけないことをしてしまう。恐れるっていうことがどんなに人の判断を狂わせてしまうかってことがあります。まあ、実際ユダは弟を売り飛ばしてますから、やっぱり自分の罪意識、自分は悪いことをしたっていう意識はやっぱりあるわけですね。そしてここでも神様の定めたことを守ろうとしなかった。血筋を守るっていうことはとても大切なことだったんですね。ここでマタイの福音書の一章には家系、系図がずっと出てきますけども、補修でユダの国がユダヤの国滅ぼされて、みんなこう連れていかれますね。補修でバビロンに連れていかれます。でもバビロンがペルシャという国によって滅ぼされた時に、ペルシャの王のキュロスは戻っていい、彼の政策はそういうことだったんです。戻って自分の国を再建しろって言ったわけです。ところが再建してみんな戻る時に、祭司がね、祭司の人はちゃんと自分の系図がないと戻れないんです。ちゃんと系図を見せて、私はこのアロンの家系にちゃんと生まれたものですというのを見せないと祭司には戻れなかったんですね。で、そういう人が何人かいたみたいです。それほどに系図というものは非常に大切なものとしてユダヤにはあったんですね。だからユダヤ人がそれをあまりにも重要視するんで、マタイの福音書はユダヤ人に対して書かれましたけれども、最初のこの系図を示したということは、イエス・キリストはちゃんとアブラハムの子孫であり、またダビデの子孫です、ダビデの家系のものですよということがちゃんと示されていくわけです。だからこのイエス・キリストはまさにメシアとしてユダヤ人の家系をちゃんと守ってますよということが最初のマタイの福音書の一章で出てくるわけですね。さあ、それでタマルなんです。12節、今度タマルが何をしたか、ここでタマルの行動があります。で、これがなぜかというような非常に大きな疑問を私たちに投げかけてきます。12節、かなりの日が経ってとあります。かなりの日が経ってというのは、数年か十数年か、つまりシェラが成人するほどの年です。そして12節、かなりの日が経って、まずユダの妻すなわちシュアの娘が死んだんです。ここでユダは独身になります、ね、ユダは妻が亡くなったので彼は独り身になっていきます。そしてその門が開けた時、門が開けてユダは羊の群れの毛を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった。友人でアドラム人のヒラも一緒であった。このさっきも最初言いましたヒラっていうのは、一節にヒラというアドラム人の近くで天幕を張った、ここでヒラという人と友人になっていったんだと思います。で、羊の毛を刈りに行くんですよ。 羊の毛を刈るっていうのは自分の家の羊をですねこう連れて行ってその毛を刈る。ただ毛を刈るだけではなくて、これはお祭りなんです、お祝いなんです。だから羊の毛を刈るっていうことはそこにお祝いをする、祭りをするっていうことです。そうするとユダはそういうところで大体出るのはお酒です。彼はやっぱりお酒を飲んでいたんだと思います。独り身になった、お酒を飲んだ、こういう時に誘惑が来たんです。まあ、誘惑、そうですね、誘惑ですね。で、タマルはずっと実家に戻ってやもめの服を着てずっといたわけですね。で、14節の後半見ますと、14節の後半にシェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからであるとあります。さあもうシェラも成人したんです。成人したならタマルは自分は呼び戻されてユダの家で三男のシェラと結婚をするというのが本当の道なんですね。ところがユダは恐れてたんです。恐れてシェラも死んでしまうんじゃないかという恐れでタマルを実家に戻していました。タマルどうなると思います？本当に中途半端な人生なんです。ユダの家のものなんです。彼女は実家に帰って新しい人と結婚はできないんです。まだユダの家の人ですから。でヤモメの服着てるでしょ。しかもシェラという結婚できる人がいるんですね。でも結婚させてくれないんです。ユダが義理の父がもう成人したからさあ戻ってきなさい、シェラと結婚しなさい、そして子供を産んで、ね、兄の家計を守りなさい。タマルはそれを待ってたわけですね。一向にその話が来ないんです。もしかしたらこのまま私は一生の間実家でヤモメの服を着たまま死んでしまうかもしれない。でもどうやって生活していくのか、もう本当に彼女にしてみたら何もできない。そういう時にタマルは大胆な行動をするんです。さっきも言いましたようにユダは独り身です。その奥さん亡くなって独り身です。しかもお酒を飲んで陽気になっています。でそのことを13節でタマルは聞きます。ご覧なさい、あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきますという知らせを受けます。それでタマルは本当に大胆な行動をします。14節でヤモメの服を脱ぎベールをかぶり着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座ったとあります。でこの喪服をまず脱ぎますね。でベールをかぶりますね。ベールで顔を覆います。これはベールでかぶって顔を覆うっていうのは花嫁が婚姻の時に行うことなんです。花嫁が婚姻する時にこのベールをかぶって顔を覆うんですね。で日常でもそれをやってるってことは私は結婚してませんよっていう、これはですね売春を行う人の姿でもあるわけです。結婚するときに普通の女の人はそれをするのにこのベールで顔を覆うっていうのは結婚するわけではないけどもそのベールで覆うっていうのは 売春遊女という意味があったんですね。それでそこにユダが行くわけです。でユダが行って、彼はもう独り身です、自由だ。そしてまたお酒を飲んで羊の毛を買ってお祝いしてすごく陽気になっている。そういう時にこの女の人を見た時に、その女の人のところに入っていくわけです。で、彼女はもちろんユダはそれがタマルだということは知りません。で、16節の後半から見ますと、16節の後半に、彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言ったんです。何をくださいますか、要するに遊女ですからね、売春ですから代金をくださいということですよね。それでユダは群れの中から子ヤギを送ろうと言ったんです。群れの中から子ヤギを送ろう、もちろん今それはないので、じゃあ代わりに何かお印をくださればと言ったんですね。で彼が印として何をやろうかというと、あなたの印章と紐とあなたが手にしている杖って言ったんですよ。印章、まあ私たち言うならば実印みたいなもんですよね。ですからこれがあると、これはユダのものだっていうことがはっきりわかるわけです。ユダは自分がこのユダだという証拠を彼女に渡すんです。で後で子ヤギを送るからそれと交換だというふうにね言ったんですけども、それでその後この友人がね子ヤギを連れて行きますけども見つからないんです。で聞くと、この辺に遊女なんていませんよっていう答えしかないんですね。でね、23節見ますと、23節にはユダは言った、我々が笑い草にならないようにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの子ヤギを送ったけれども、あなたはあの女を見つけられなかったのだから。これがね分かると笑い草になるって言ったんです。笑い草、みんなに笑われる、そういう感覚しかないんです。ああ、みんなに見つかってしまったか、あははっていうね、笑い草になる。タマルはもう命がけなんです。彼女はこれ見つかったら後でも出ますけども殺されそうになりますから、タマルにしてみたら命がけの行動だったんですけど、ユダにしてみたら笑い草です。笑われるといけないからぐらいしかないんですね。さて、じゃあなぜタマルはこのような行動をしたのかですよね。もちろんこの14節にあります最後にある、シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからです。全然声がかからない。で当時の習慣として、これ一つの本に書いてあったんですけども、当時の習慣として兄弟が、まあ、このもしシェラまでね死んでしまったらどうなるかというと、最終的にはその父親がその嫁をもらい受けることがあったそうです。つまり最後は父親が責任を取って嫁の面倒を見るという意味です。だから本当はユダはそこまでタマルの面倒を見ないといけないということなんです。だから本当にもう兄弟いなくなったならば、ユダがじゃあもうタマルと結婚して子供をね残していこうと、そこまでタマルを 面倒を見ていかないといけなかったということなんです。でもユダにはその気が全くなかった。まあタマある意味でタマルは飼い殺しなんですよ。でタマルに対してもうかなりの年数経ってますから、もしかしたら忘れてたかもしれません。まあ忘れるってことはないにしても、まあある意味心の中に、あ、タマルに悪いことしたなと思いながらも、タマルを戻す気は全然なく、タマルの面倒を見る気も全然ない。というのがユダだったんです。ね、だからタマルにしてみたら、私はもう忘れ去られた人間でしかなかったわけです。もちろんこの行動というのが、タマルがやった行動というのは、許されることではありません。しかしもう後がないんです。タマルにとってもうこれしか方法はなかったんだと思います。タマルも大きな罪を犯しますけども、タマルを放っておくというユダの罪も大きかったということです。だからユダの罪はここで姦淫を行ったということよりもタマルを放っておいたという罪なんですね。その原因は恐れです。子供を失うんじゃないかという恐れです。恐れる心っていうのはそのように罪を引き起こすことがある。だから私たちは神様を信じるという信仰っていうのはどういうことなのか。今日は日曜学校でブドウの木の例え話をやって、実が出る、どういう実が出るんでしょうってガラテヤ書に、愛、喜び、平安なんですね。平安の心っていうのは信仰の実です。で、平安っていうのはうまくいってるから平安ではなくて、何か悪いことがあっても自分の心には平安があります。というその平安ですよね。平安があるはずなんです。でもユダにはなかったんです。それはやはり弟を売り飛ばしたという大きな罪が彼の心にもあり、そしてここでもタマルを放っておくという大きな罪を犯していくわけですね。だからユダというのは罪を犯していく、タマルに対して非常にひどい仕打ちをしている人なんです。でタマルは、だからタマルはもうこれしかないということでこういう方法を取ったんですね。でタマルが報酬として何をくれますかと言って、あなたの印象と紐と杖を、もうこれを証拠として彼女は手に入れたかった、ね、でやがてさタマルは身ごもります。ユダの子を身ごもります。その時にその話がユダに入った時に24節にあの女を引き出して焼き殺せって言います。あの女を引き出して焼き殺せって言うんですね。姦淫の罪ですから、もちろん女の人も罰せられるけども、男の人も罰せられなければいけない。後で立法でそういうふうにこう定まっていきます。でユダは自分のしたことは棚にあげて、嫁が姦淫をしてそれで身ごもったということに対して非常に怒るんですよ。焼き殺せっていうまでにですね。でタマルがその時に言ったのが、25節で、彼女が引き出された時、彼女は姑のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言って、この印象と紐と杖が誰のものかを調べてくださいと言った時に、それがユダの手元に来た時にユダは自分だったってことが分かったわけです。そしてここで初めてユダは自分の罪に気づくんです。それが26節ですね。ユダはこれを調べて、あの女は私よりも正しい、私が彼女を我が子シラに与えなかったせいだと言ったんです。そして彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。ここにユダの悔い改めがあるんです。ユダは私が悪かったということを認めていくんです。特になぜならば シュラに与えなかった。タマルを放っておいた。本当はタマルをシュラに与えないといけないのに、シュラに与えなかった。そのことがこの大きな罪を彼女に犯させたのだ。つまり全ての原因は私にあるということで、彼はここで悔い改めていくんです。二度と彼女を知らなかったというのが一つの証拠です。もう男の女の関係にはなく、彼女をシェラの三男の嫁として、まあ、多分迎えたんだと思う。この何も書いてないですけども、自分が引き起こした大きな罪というものをユダは自覚できた。そしてもう一つは、ユダの血筋が絶えなかったということです。このことによってユダの犯した罪はタマルを放っておいたというのと同時に、このままだったら家計が途絶えてしまうわけですね。で、その家計を守ったのがタマルであったということであります。で、このことが姦淫までしてそのようにしてしなければいけなかったのかということが、ちょっとすごく皆さんに引っかかるところだと思うんですけども、タマルはそこしか方法がなかったということ、そしてまたタマルはそういうことで自分を守ろうというよりもユダの家を守ろうとしたんではないかなということがあります。で、このところからですね、私たちは何を教えられるのかなと思うんですね。で、やはり一つはこの家系がマタイの一章三節にユダがタマルによってペレフとゼラフを生みっていうふうにこう入れられている、イエス様の系図に入れられているということなんですよ。で、タマルは義理の父を確かに欺いたんです。そして姦淫を行ったんです。これは罪なんですね。この罪の世界に、死に支配されたこの世界の中に必死にもがきながら生きている人がいるってことです。だからタマルにしてみたらもう必死なんですよ。そこまでしないといけないという非常に必死な状態であったんです。非常に悲惨な生活、世界の現実が描き出されているんです。ここはでもその系図の中にイエス様が来てくださったということは、この大きな罪の中にもイエス様は許しというね、ものを持って来てくださったということが言います。イエス様は綺麗な、もう全ても素晴らしい人の系図の中に入ったのではないということです。もうみんながみんないい人ばっかりでね。だってマタイの一緒に出てくる女の人っていうのはタマルがありますよね。ラハブは遊女ですよね。で、ルツは異邦人ですよね。そしてダビデと姦淫をしたバテシバですね。そこからソロモンが出てきますね。で、王様の家系見てても悪い王様もいますね。本当にこのイエス様の系図の中に罪のない人なんて一人もいないんですよ。で、このユダという人は、確かに今日言ったようにユダは非常に罪人なんです。弟を売り飛ばそうと言ったり、嫁のタマルをほっといたり、イエス、このヘブル人の系図を途中で耐えさせようとしたり、まあ本当に罪深い人なんですよ。でも彼は38章の26節で、あの女は私よりも正しいと言ったんですね。正しいと言ったんです。それはこうまでして自分がの罪を示してくれた。そして子供を得ることによってこの家計を、系図を途絶えさせないようにしてくれたっていう、まあ、そういう意味で正しい、彼女の考え方が正しいというふうに認めたんだと思います。やり方は問題がありますよ。確かに問題があります。でも そういう意味でいくと、タマルという人はもう本当にもう何て言いますかね、どん底の中でどうやって自分が生きていけばいいのかですよね。そしてそれでも夫が、あ、夫でもない、義理の父が信じている神様の信仰にやっぱり入っていく人です、ね、この世界には誰も、あのヨハネの8章でありますけれども、勧誘した女の人が捕まえられた時に、あなた方の中で罪のない人がまずこの女の人に石を投げなさいと言った時に誰も投げられなかった。だから私たちは今日のタマルの話、ユダとタマルの話を聞いて、これは誰も責めることのできない私たちにもずっとある問題、私たちの心の中にある大きな問題もここで描き出されているんじゃないかなと思います。ただですね、このユダとヨセフが対照的にやっぱり描かれてきます。ユダは非常に誘惑に弱い人というのはここでわかります。ヨセフは誘惑に強い人でした。この後、あの来週になりますけれども、あの主人の、自分が使える主人の奥さんが誘惑してきてもそれを絶対に拒んだ人ですね。これユダとヨセフが全然違う。そしてまた、あのユダは、罪をか、立法を犯すような人でしたけれども、ヨセフは犯さない。そのようなですね、こっちとすごく対比的に書かれています。でも対比的に書かれているんですけども、ユダはじゃあ全然ダメな人かというとそうではなくて、この後、この後彼は本当に悔い改めていきます。その悔い改めていくユダにがイエス様の系図なんです。ユダからずっと行ってイエス様が生まれるわけです。神様はもう罪を犯したからダメだっていうことは一切言われない。そうではなくて、罪を犯しても大切なことはそれを悔い改めることなんだということです。私たちは罪を犯します。義人はいない、一人もいないんです。正しい人は誰もいないんです。ただその罪を示された時に悔い改めるかってことが問題なんです。悔い改めないで自分の思い通りにやっていこうではなくて、ここでタマルによってユダは自分の罪が示されたんです。その時に彼は悔い改めていくんです。悔い改めた人を主は愛されます。ですから私たち一人一人も自分の罪が本当に分かるとき、イエス様の前に悔い改めていくということが大切なんだと思います。神様が私の罪を示したと。ユダはですね、最後、あの悔い改めるときに神が私の罪を暴かれたって言うんです。神様が私たちの罪を示されたとき、私たちはそこで本当に素直に悔い改めていくということが大切なんだということはやっぱりここで教えられていると思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ユダはタマルに対して非常にひどい仕打ちをしてきました。タマルはもう自分がどう生きていけばよいのかわからない状態に置かれていきました。そこで最後に彼女は本当に大きな罪を犯しながらもユダにそのことを知らせていきます。私たちも本当にこのユダを責めることはできません。イエス様は罪のない者がこの者にまず石を投げろと言われた時、誰も石を投げられませんでした。その罪を許してくださるのはイエス様です。そのイエス様を信じていくときに、私たちも本当に人を責めるものではなく許すものへと変えられていきますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。